おはようございます。
おはようございます。
今朝はこの雨模様というか雪模様の中にありましたけど、皆さんあの寒いさを覚えたことであると思います、この健康を害している方が、まあ、大変こういう気温の、まあ、あの気温の温度差が激しい中にありますね、体調崩されている方が、まあ、多いようでありますけども、どうぞ皆さん健康にお気をつけいただきたいと思います。先ほどこの聖書の箇所を読んでいただきましたけれども、今日はこのペテロの信仰を通してと題しましてね、3つのポイントに分けてですねお話をしたいと思っております。でまず第一はですね、人は、まあ、人間は通常この経験値の中で生きているのではないか、経験値の中、経験して知るとね、中で生きているのではないかということをまず第一にお話をしたいと思います。で私は神学校に 入りました時ですね、神学校は新改訳聖書が、まあ公用の聖書といいましょうかね、使われていたわけです。で私はずっと長いこと口語訳聖書で、私の母は文語訳聖書ですけども、ね、で多分文語訳聖書を使っている人は口語訳聖書にこう変わるときにはちょっと抵抗があったかもしれません。で私も新学校に入ってですね、ずっと口語訳聖書、それは慣れ親しんだ聖書ですから、それを持ってこうクラスの授業に出てたんですね。でもみんなが新改訳聖書ですから、なんかこうちょっとどうかなと思ってですね、ただひたすら頑張ってですね、半年間頑張りましたけど、これはやっぱり聖書を変えなきゃいけないと思って新改訳聖書を購入いたしました。そして新改訳聖書にそれからずっと親しみを覚えてですね、今でも、説教の準備をしたりするときに新改訳聖書 を見るということはごく普通にしております。そして私の教会ではですね、新共同訳聖書が、まあ、教会の公の聖書になっているわけでありますが、で新共同訳聖書もですね、前はっていうか一冊の聖書として、まとめられる前は分冊で多分出てたと思いますね、いろんな翻訳でできましたよっていうことで、新共同訳聖書を今からですね、多分そう15、6年前に教会にそれ導入したと思います。でそして教会に導入するにあたってですね、まあ何回かこう、まあ、いわゆる、まあ、勉強会って言いましょうかね、それして新共同訳聖書は素晴らしいんだよと、素晴らしい訳なんだっていうことを皆さん教会にですね話しませんと、それまでずっと口語訳聖書を使っているわけですから、で新しいものを使うってことが大変なんですよ。そうでしょ皆さん、生活、私たちは、まあ、この日本という国で生活してますけど、まあ、それでもちょっとこう違う場所って言いましょうかね、ちょっとある種のみんなそれぞれ地域性がありますから、違うところに行くとなんかこう言葉遣いも違うし、まあ、食べ物もそんなには違いはしなくても、そうですね、私はいつも話してることかもしれませんが、おにぎりが三角か丸かっていうこともね、私はずっと長いこと母はおにぎりは三角で握ってくれました。でおにぎりって言ったらイコール三角なんですよ。でそしていろんな人と会う、つまり外に出て社会に出ていろんな人と会うようになってからですね、おにぎりっておにぎりは丸いもんだ、丸くはないでしょってこう、まあ、そこで争いにはならなかったけど、そうするとやっぱりね、その方は丸いおにぎりって言ったらもう丸いもう食べてきたわけですよね、丸いもの。でしかし最近はコンビニがありますから、もう丸も三角もいろいろありますんでね、まあ、それもそんなにこう違和感ないかもしれません。さて、この先ほど読んでいただいた聖書の箇所の中で、僕今日はこのペテロの信仰ということでお話をしたいと思いますけども、この新共同訳聖書ではできるだけ言語に近くこの翻訳するというそういうスタンスがありましたので、このペトロスということ、ペトロをね、ペトロスというのが、まあ、ギリシャ語なんです。それを新共同訳聖書はそれをできるだけその言葉を響きを残してペトロというふうにしたんですね。で私もだいぶ慣れてきました、ペトロ。ペテロって言わないとピンとこないんですけどね。だから新約聖書をお使いの方は、なんかちょっと違和感を感じるかもしれません。まあペトロね、ペトロという人物が、まあ、今日登場するわけでありますが、まあ、そのようにこの、私たちは経験値の中でそこでは、まあ、ある意味においては安心して生活している部分があるわけですね。さあ、さてそれでは ペトロという人物を通して見ていきたいと思いますが、この中でですね、このイエス様が、ね、この湖の上を 歩いて来られたと、船のいたペトロたちのところにイエス様が来られたと記事が書いてあります。でそうしますと、その湖の上を人が歩くということはありえないわけですから、経験値の中にはないわけですね。そうすると人はどういう、それをとにかくしかしこの目では見たわけでありますから、どういうふうに判断するかっていうと、このことは絶対ありえないというふうにずっと頭の中でこう起こってくるわけですね。だから聖書を見ますとね、新旧約聖書では、幽霊だと言ったんですね。そしてそうに行ってどうしたか、怯えて恐怖のあまり叫び声を上げたとこう言うわけです。だこれはもう経験値のないことです。誰も経験したことない。でそしてその時にイエス様は、これね、イエス様はやっぱり優しいんですね。すぐに彼らに話しかけられたと言ったんですね。だって皆さんね、もう恐怖のあまり叫んでる人に対して皆さんすぐそばに行って例えば肩を抱いてあげるとかそういうことするでしょう。だから例えば子供が泣いてておののいてたら、恐ろしい何かね、怖い思いしたらやっぱりこう抱きしめてあげたり、イエス様もそれと同じように弟子たちにしたわけでありますが、そしてすぐに話しかけられたその最初の言葉、安心しなさい私だと言ったんです。恐れることはない、ね、やっぱり恐れてる人に対してかける言葉ってのは、恐れることはないんだよっていうことはね、これとても心にこうやっぱり響く言葉でしょ。大丈夫だよっていうことでありますが、さあここからね、ペトロがね、一つの彼の持つこう信仰のね、何て言いましょうか、一つの彼の信仰が動き出すんですね、彼の中で。というのは、おそらく今までイエス様のいろんな奇跡の出来事をこのペトロはじめ弟子たちはずっと見ていたと思います、見てきたと思いますね。だから、あ、そうか、なるほど、湖の上を歩くのは初めて見たけど、でもそれはイエス様の奇跡の出来事と多分リンクしなかったんでしょう。だから幽霊だというしか言えない、言いようがないんですよ。だってね、湖の上を歩いてこられたイエス様を見て、でそれに対してイエス様に彼はね、彼の持ってるやっぱり信仰がね、頭を持ち上げたんです。だからこう聖書こう書いたでしょ、主よ、あなたでしたらと待ってたんですね。信仰のもとはやっぱりイエス様ですよ。私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいとこう言ったんですね。そして、この彼は、まず湖の歩くという、だから彼は船から降りて水の上に足をついたわけですよ。で聖書は水の上を歩きって書いてあるんですから、どのくらい歩いたか分かりませんけどね、歩いたわけですよ。で私はこれでね、2つ目のことポイントとしてね、信仰の歩みの中で人は信仰の歩みの中で現実に翻弄されやすいということを2つ目話したいですね。現実に翻弄され、現実というのは現況と言ってもいいでしょうかね、翻弄されやすい。でペトロはこのイエス様のお言葉通りに私に命令してくだされば、私は湖のは歩くことができると私は信じるという、おそらく信仰と言っていいかどうか分かりませんが、そのように思ったわけですね。信じる、だからそちらへ行かせてください。そしてこの彼は、その決断をしまして、この船から降りて水の上を彼は歩いたんです。実際そしてイエスの方へ進んだと聖書書いてあるんですね。でこれすごいこと、奇跡が起こったわけですよ。でこれはね、信仰の力がここで発揮されたというふうに私は言ってよろしいかと思うんですね。けれどもそこで起こった出来事、ちょっと皆さん注目してください。強い風に気がついてって書いてあるでしょ。強い風に気がついて怖くないって書いてあるんですよ。そればかりでなく、怖くなった後に沈みかけたって書いてあるでしょ、ね。これね、信仰生活を営む中で神の言葉に聞き従うということはとても素晴らしい信仰生活だと思いますが、現実にそれが即した中で、あ、そうっす、聖書に書いてあるけど、いや神様そうにおっしゃってるんだけどもと言って、その信仰がね、 もう非常にこう、なんていうかな、壊れやすいと言いましょうか、まあ非常にこう、まあ、翻弄されやすいと、ね、ということだというふうに思うんですね。だからこの彼は現実には、ね、強い風が吹いてきたということに彼は、あ、こんな強い風吹いてきて、でそしたら彼の中に恐怖がこうまた襲ってきたんですよ。恐る、ね、で恐怖が襲いますと、ね、人間は、ね、冷静な判断できないんですよ。恐怖の中にとらわれますとね。そして現実的には沈みかけたって言うんですから、これほど恐ろしいことはないでしょ。まあ、彼は漁師であったというふうに言うことはまあ承知しておりますけども、しかし、ね、これから泳ごうっていう気分じゃなくて歩いてるんです。その下が地面ではない湖上ですよ、湖の上ですよね。でそして彼は恐ろしさの中でどうなりましたか。これ聖書はこう書いてありますね。主を助けてくださいと今度は叫んだんです、ね、でこれは大事なことですね。現実に翻弄されていろんなことでね、もうどうしようか、もうこれじゃ自分でできないと的に、そこで信仰を働かせるっていうのはやっぱり神様に助けを求めることが私は信仰を働かせることではないかと思いますね。で彼は水の中ドボーって沈んでしまったんじゃなくて、死を助けてください、そうしたらイエス様がすぐに手を伸ばして捕まえてくれたってことですよ。助け上げてくれた、ね、でだからこの2つ目のことは、この信仰の歩みの中 で, ですね、このともすればですね、現実に翻弄されやすい、ね、だからそれはペテロの信仰を通して私たちも知ることができるんじゃないでしょうか。とてもすごい信仰を彼は持ったわけですけどね。でもモルクもそこでね、このイエス様に助けてくださいという、でもこれも大事なことですよ。信仰生活の中でこの祈りを誰に向かって祈るか、そしたらイエス様に向かって祈るということが、まあ、私は信仰 の, まあその中心にやっぱりなければいけないと思うんですよね。自分の力に頼るのが信仰ではありませんから。さあ3つ目はね、信仰っていうのは疑いが募ってきますと脆いものだということですね。疑いが募ってきますと、非常に壊れやすいということが3つ目のことであります。でだからイエス様はこうにおっしゃったんですよ。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと彼に声をかけました。なぜ疑ったのか、だからということはこう要するに逆に見ていきますとね、信仰は疑いながら信仰を持ったらやっぱりちょっと苦しいっていうことじゃないですか。本当に信じていく。で、それこそ皆さんすぐに思い浮かぶでしょうか。ヘブライ書の11章の一節の言葉ですね。私は聖書の言葉がですね、口語訳聖書と新改訳聖書と新教訳聖書がごちゃ混ぜになってなんか頭の中であるので、口語訳聖書で多分覚えた言葉だと思います。さて信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認する、ね、確信するということですかね、というふうに書いてありますね、ヘブライ書の11章の一節に。でこれはね、信仰の性質というのは見ていない、つまりこの肉眼で自分でこうそれが認知できなくてもそうだと、ね、神様私にそのような信仰をくださったのであれば信じ続けていくこと、また確認するということは、ちょっと文章としてはおかしな文章なんだけど、でも信仰の内容はそういうことですよ。まさしく確認するようなもんなんですよ。だからペトロは現実の中に、あ、私が今湖の上を歩いてる、こんなことありえないと、ね、そして、ましてや強い風が吹いてきて、それこそ沈みかけたらもう信仰が彼を支えるという状況ではなかったんです、この時にね。でもイエス様はだから、あ、信仰の薄いものよと彼に声をかけたんです。なぜ疑ったのかとイエス様は言われました。でこれはね、ペテロを、ね、なんか揶揄したわけじゃありませんよね。これ現実を彼に教えたんですよ。ああそっか、信仰、ね、私はイエス様、あなたがお声をかけてくださったら私はこの湖の上歩けますよってのは、これすごい信仰でしょ。でも どうもどうも、しかしそれは彼の中でね、あの本当にこう確立した信仰っていうよりか、そのイエス様を見て、あ、彼のいわばなんていうか、こう非常にこうあの、こうまあ、熱く燃えてくるようなものがね、そういうところが彼でそういう言葉を発したかもしれませんね。あの裏付けという信仰による裏付けというよりかね、なんか非常に表層的な部分があるように思いますけどね。さあ、でも安心してって言いましょうか。イエス様が彼の手を引いて、そして船に、まあ、二人とも乗り込んだと。そしたら、あの、風は静まったと聖書書いてあるんですね。私はここでね、イエス様に本当に信頼していったときに、まあ、起こってる現状はね、もうどうしようもないことが起こっていたとしてもね、神様の働かれるときには、そこに一つ、ね、結末を迎えるというようなことをね、感じるんですよ。まあ、これはあの本当に、この嵐がね、あ、それとちょっと戻りましてね、この、聖書は、まあ、あの教官、うん、要するに福音書の中ではマルコとヨハネがこの記事を、またマルコヨハネが同じ記事を書いているわけでありますが、でこのヨハネによる福音書を見ますとね、この、何スタディオを離れたか、まあ、聖書では、まあ、あの新海や聖書では何キロ、数キロっていうふうに訳してますかね。でこれはあの25から30スタディオンっていうふうにヨハネの福音書では書いてるんですよ。ということはね、1スタディオンというのは185メートルだというふうに、これ一つの距離の、ね、スタディオン185メートル、ということはそれの25スタディオンであるならば4625メートル、4キロですね。そして30スタディオンであるならば5550ということでありますが、この5キロですね、5キロ離れてるということはもう岸から相当離れてるってことでしょ。だからおそらくペテロはですね、まだこう岸に近かったら、いやこれ泳げばいいかなというふうに思うでしょうけども、もうどうしようもないっていうことは分かるわけです。彼らって漁師してるわけですからね。そしてまあ、イエス様が共にいてくださったことによって風は静まりました。まあ、周りの船の中にいた人たちはもうあの怒っているなんていうか事柄にもうただびっくりしたと思いますが、だから彼らはこう言いました。本当にあなたは神の子ですと言って、まあ、イエスを、まあ、拝んだ、拝したというわけなんですね。もうこれしかないわけですよね。そのもう理屈を超えたことが起こったということで、いうこと、今日3つのことをこの箇所から見ました。まあ、私たちはこの信仰の世界に入るときにはある意味というか、多くの場合はその経験値を超えた世界だと言ってもよろしいかと私は思うんですね。それはやっぱり信仰の一つの歩みということ。そして、この信仰っていうのは非常に現実的なものであります。なんとなく観念的なものじゃありません。しかしその信仰が現実の中でですね、この揺れ動いてしまう、翻弄されやすいっていう現実も、まあ、知らなければならないでしょう。そして3つ目、信仰っていうのは疑ったらダメなんですよ。イエス様は信仰の薄いものよとペトロに声をかけまして、信仰を疑ったらいけない。神様の約束を信じ続けるのが信仰生活ではないでしょうか。だから疑いが募りますと、それはもう本当に危ういですね。もう脆弱な状況になってしまうんですね。だからどうぞ本当に私たちは祈ることが許されておりますから、その信仰を本当に主よ、どうぞ私の信仰をそれこそ高めてくださいね。私が本当にあなたに信頼していくことができるように、どうぞ主を助けてくださいっていう祈りは必要な祈りではないかと思うんですね。ペトロの子も本当に彼自身は信仰がなかったわけじゃないんですよ。やっぱりだからイエス様はあなたがお声かけてくだされば私は湖の上歩けますよと、これはすごい信仰です。で私たちも信仰の始まりはそうであったとしてもね、現実の生活の中でいろんなことが起こって、それこそ湖の中へドボンと入りそうになることもあるかもしれません。しかしその中でも主を助けてくださいっていうね、私はこのペトロがね、誰が助けてくれるかって言ったら、やっぱりイエス様が助けてくださるってことは彼は分かってたんですよ。だからすぐに声をイエス様にかけました。だから私たちは本当にその中でね、やっぱり神様を信頼して、祈って、主の助けを いただきたいというふうに思います。それではご報告といたしましょうか。